江東区声の広報、平成29年3月11日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに、目次をお伝えします。目次。1、時代の潮流を捉え、未来の高等づくりへチャレンジ。山崎区長が所信を表明。2、世界結核デー。3月24日金曜。日本の罹患率は欧米の3倍から5倍。咳や痰が長引くときは医療機関の受診を。3、ウミネコの被害防止に対策を。繁殖期を前に防除網の設置など。4、高齢者施設の整備をお考えの事業者、土地所有者の方へ、整備に必要な費用を助成。ぜひご活用を。5、小松橋出張所区民館リニューアルオープン。授乳室を設け使いやすく、照明や空調も一新。6、70歳以上の一人暮らし高齢者の方へ、電話訪問、声かけ訪問で安心した暮らしを。7、河川、大気中の有害化学物質の調査結果、すべての調査地点で環境基準に適合。8、街歩きイベントツアー。明治丸見学と桜巡り、3月28日火曜から4月2日日曜、文化観光ガイドがご案内。9、高等若者女性仕事センター、4月度セミナー、参加者募集。10、消費者店、安全安心な暮らし、自分で守ろう日々の生活。3月26日日曜、講演会、消費者落語、青空市など。11、文化財保護推進員講習会、受講生募集、江東区の歴史を一緒に学ぼう。12、洋服交換イベント、春の日カンビアーレ、春夏物限定、3月26日日曜、自宅に眠るおしゃれな洋服を交換。13、エコックル田んぼ参加者募集、小さな田んぼで自然体験。14、エコックル高等環境学習プログラム4月。15、お知らせ。16、講座催し物。17、保険。18、休館休止。19、観光所。20、その他。21、みんなの広場。22、10歳からの子育て。思春期の入り口に立つ我が子。23、江東区70年の歩み、区政施行70周年記念特集、戦争の荒廃から魅力あふれる街へ。24、知って得する東京2020オリンピック・パラリンピック、ボリューム12。以上、目次です。本文に入ります。1、時代の潮流を捉え、未来の高等づくりへチャレンジ。山崎区長が所信を表明。平成29年第1回区議会定例会が2月21日から開会されています。会期日程は3月30日木曜までの38日間で、平成29年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。平成29年度予算編成の大綱。日本経済は雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかに回復していくことが期待されていますが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動など、先行きを楽観視できる状況にはありません。こうした経済情勢を踏まえ、国の平成29年度予算は、 経済財政再生計画2年目の予算として編成され、一般会計の規模は前年度比 0.8% 増の97兆4547億円で過去最大となっています。また、都の平成29年度予算は、新しい東京の実現に向けた改革を強力に推し進め、明るい未来への確かな道筋を紡ぐ予算として編成されており、一般会計の予算規模は前年度比 0.8% 減の6兆9540億円で、5年ぶりの減となっています。夢へカウントダウン、新たなステージへのチャレンジ予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は納税義務者数の増加や収納対策の強化による収入歩合の引き上げにより増となり、前年度比 2.1% の伸びを見込んでいます。また、特別区交付金は市町村民税法人分の減により、特別区全体の普通交付金が前年度比で 2.3% の減となるものの、本区では前年度比 15.3% 増の570億9000万円としています。このように本区歳入の根幹をなす特別区税、特別区交付金において多種多様な区民ニーズに応えることができる一定の財源が確保されていることから、50万人都市としての課題への対応や、オリンピック・パラリンピック開催に向けた万全な準備のほか、時代の潮流を捉え、チャレンジスピリットを持った施策を充実させるなど、未来の高等づくりの正念場を迎えるにあたり、積極果敢な予算編成に取り組みました。区の平成29年度予算は、夢へカウントダウン、新たなステージへのチャレンジ予算として、オリンピック・パラリンピックに向け全庁一丸となり、情報発信力を高めつつ、さらに大会後のまちづくりを見据え、区民とともに夢の実現に向かって前進していく予算を編成しました。一般会計は1996億4200万円、前年度比 5.8% 増で、過去最大の当初予算規模となっています。予算の特徴としては、オリンピック・パラリンピック開催に向けた機運醸成の取り組みとして、江東区民祭り中央祭りをオリンピック開幕の1000日前に合わせて開催し、カウントダウンイベントを実施するほか、カウントダウンパネルを区内各所に設置し、スポーツと人情が熱い町江東区を盛大に PR します。ブランディング戦略として PR 動画コンテストの開催や、ロゴマークのさらなる活用を図るほか、江東情報ステーションの全面リニューアルを行い、情報発信力を強化します。また、災害時に情報を入手できるよう、拠点避難所の全公立小中学校68校や観光スポットにフリー Wi-Fi の整備を行うほか、公共サインの多言語対応などの統一化に向けたガイドラインを作成するなど、国際化への取り組みを推進していきます。ボランティアの養成も、高校生ジュニアリーダーの海外派遣や、英会話などのおもてなし講座の開講により、来訪者を笑顔で優しくおもてなしできる準備を整えていきます。その他、オリンピック・パラリンピック開催の中心地として、会場周辺の区道の遮熱性舗装や、無電柱化の取り組みを進めていきます。ハード事業では、保育施設の整備を進め、約1000人の定員増を図るとともに、私立保育所への運営費補助の拡充や人材確保支援など、保育需要に迅速に対処していきます。また、仮称第二有明小中学校の整備や、既存校の増改築を進めていきます。防災対策では、地域防災に資する公園を、旧小名木川保育園跡地に、平成31年度に整備するほか、全拠点避難所に、男性4人が同時に使用できる組み立て式トイレを導入し、防災対策を充実させていきます。ソフト事業では、高等キッズクラブを全区立小学校で事業実施し、子どもたちの健やかな成長を図っていきます。その他の予算についても、障害者・高齢者施設の非常通報装置や防犯カメラなどの設置費用補助、介護従事者の人材発掘・定着支援などにより、 高齢者や障害者、一人親家庭など、誰もが安心して江東区に暮らすことのできる環境を構築していきます。予算編成にあたっては、一部の事業について3セット方式を採用したほか、事業の新陳代謝の徹底、行政評価結果を踏まえた事業の総点検による見直しを実施しました。また、行財政改革にも積極的かつ着実に取り組み、予算に反映しています。本区の重要課題とその取り組み。築地市場の豊洲移転整備。本区は都知事の安全性への懸念等を理由とした移転延期以降、都における検証作業の動向を注視してきましたが、地下水モニタリングの調査結果では、国の環境基準を上回る有害物質が検出されました。この結果は多くの区民の不安を増長させ、豊洲地域全体の風評被害に及ぶことを大変危惧しています。本区が土壌汚染対策問題を最重要課題として、徹底した対策を求めてきたにもかかわらず、こうした事態に陥ったことは極めて遺憾であり、都には速やかに原因究明を行い、市場用地の安全安心を担保することを強く求めていきます。また、地下鉄8号線延伸を含む総合的な交通対策、併設される千客万来施設の早期整備、開業、環境まちづくりへの配慮についても、確実な対応が図られるよう求めていきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。本帰属問題の解決に向けて、大田区との協議を重ねており、論点の整理を行っているとの報告を受けています。一方、本埋め立て地にある海の森水上競技場がオリンピック・パラリンピックの舞台となることが正式決定したため、開催前までにはこの課題を解決しておく必要があります。今後も本区の主張内容の実現に向け、毅然とした強い姿勢で取り組んでいきます。7つの重点プロジェクト。1、オリンピック・パラリンピック開催への準備。大会開催準備にあたり、昨年3月に江東区オリンピック・パラリンピック開催準備プランを策定し、取り組みを進めています。オリンピック競技のパブリックビューイングや、江東区ゆかりのメダリストの祝賀パレードを実施するなど、機運醸成に取り組んできたところです。今後も、スポーツの振興、文化プログラム、競技会場周辺のインフラ整備の推進など、本区の将来的な発展につながる施策の推進に取り組んでいきます。2、南部地域における公共施設の整備。平成30年度開校予定の仮称第二有明小中学校の着実な整備を進めるとともに、幼児教育・保育需要に対応した幼保連携型認定こども園の整備を平成32年度の開園に向けて進めていきます。今後も人口動向を注視しながら、認可保育所や子育て支援施設、小中学校、保健、福祉施設など必要な公共施設の選定や整備時期、民間活力の活用も含めた効率的・効果的な整備手法等について検討を進めていきます。3、緑化・温暖化対策の推進。緑化対策については、江東区 CIG ビジョンをもとに、緑化を着実に推進し、区民や事業者の皆さんとの共同を進め、みんなが緑の豊かさを実感しながら生活できる緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指していきます。温暖化対策については、昨年パリ協定が発効し、世界の国々が温室効果ガスの排出抑制を図る中で、それらの動向や国等の対策を見極めながら、江東区環境基本計画に基づき、省エネルギー、CO2 削減を進めるとともに、新築校舎を木質化、木構造化するなど、木材利用の取り組みを進めていきます。4、子育て・教育環境の整備。保育施設の整備については、平成19年以降、99施設、6111人の定員増を図ってきました。引き続き、認可保育所を積極的に整備し、待機児童の解消を目指していきます。教育施設の整備では、 仮称第二有明小中学校の着実な整備を進めるとともに、9年間の一貫した学びの充実を目指し、区内初となる小中一貫教育の導入を進めていきます。5、高齢者・障害者関連施設の整備。介護基盤の整備では、今後も高齢者等が住み慣れた地域で必要な施設サービスを受けられる環境を整備するため、16カ所目の特別養護老人ホームの整備を進めるとともに、高齢者や児童向け施設等を併設する新たな複合施設の整備についても検討していきます。6、南北交通の利便性の向上。地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸については、昨年国の交通政策審議会の答申において、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトと位置づけられ、事業化に向けて費用負担のあり方や事業主体の選定等について合意形成を進めるべきとされました。整備計画の深度化や沿線まちづくりの検討が最終段階まで来ています。今年は事業化に向けた関係機関の合意形成がぜひとも図られるよう、全力を挙げて取り組んでいきます。7、災害に強いまちづくりの推進。防災都市構想の推進を図るため、防災施設の整備と拠点避難所における資機材の拡充を図るとともに、大規模水害時における住民への情報伝達や避難方法等については、江東5区広域避難推進協議会において、具体化に向けた検討をさらに進めていきます。木造住宅密集地域への対策については、不燃化特区推進事業における現地相談ステーションを核とした建て替え等の相談や、老朽建築物の除却等の各種助成に加え、地元住民によるまちづくり協議会などと連携し、まちづくり方針を策定するとともに、防災に資する公園整備の検討など、住民視点を取り入れたまちづくりを進めていきます。その他の木造住宅密集地域についても、不燃化に向けた取り組みを検討していきます。平成29年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい街。水辺と緑の魅力ある空間創出と安全の確保。区立公園児童遊園は、森下公園北砂4丁目第二児童遊園など4園で全面改修を行うとともに、小規模改修を城東公園塩浜2丁目児童遊園など8園で実施します。水辺潮風の散歩道整備事業では、あけぼの北運河の潮見2丁目で潮風の散歩道を整備し、水辺と緑のネットワーク作りを充実していきます。旧中川照明塔整備事業では、江東新橋から中川大橋までの旧中川河川敷沿いに、照明塔を3年間かけて順次整備していきます。区立公園監視カメラ設置事業では、平成29年度は35公園に監視カメラを設置していきます。温暖化対策、環境美化の推進。温暖化対策事業では、区立全小学校が参加しているカーボンマイナス子どもアクション事業と環境学習情報館エコックル高等で実施している環境フェアが10周年を迎えることから内容の充実を図るとともに地域における地球温暖化対策を一層推進していきます。環境美化事業ではみんなで街をきれいにするポスターコンクールの小学生部門区長賞作品を印刷した啓発シートを掲出し、環境美化の推進をより一層図っていきます。清掃リサイクル事業では、今年度中に江東区一般廃棄物処理基本計画を改定し、引き続き持続可能な資源循環型地域社会の形成に向け、ゴミの減量とリサイクルの推進に取り組むとともに、新たに資源ゴミ分別アプリを配信し、資源ゴミの排出に関する情報発信を強化していきます。また、羽田空港の機能強化に伴う新飛行経路については、引き続き国への要請を続けていきます。未来を担う子どもを育む町。待機児童解消に向けた保育所整備と人材確保。 保育所の整備では、本年4月時点で約1000人を超える認可保育所の定員増を図ります。また、都立木場公園に平成30年4月の開園を目指し、すでに事業を着手するなど、施設整備に積極的に取り組んでいきます。また、安全で質の高い保育サービスの提供がなされるよう、区内すべての認可・認証保育所に対し、指導等・検査を実施していきます。保育人材の確保は、民間保育施設における保育士の処遇改善や宿舎借り上げ補助の実施に加え、保育園就職フェアを開催するなど、拡充を図っていきます。また、認可外保育施設の保護者負担軽減事業において、多子世帯の見直しなど、負担軽減の拡充を図っていきます。教育環境の充実。オリンピック・パラリンピック教育では、新たにオリンピック・パラリンピック教育推進事業を立ち上げるとともに、江東区オリンピック・パラリンピック教育推進計画を策定します。また、中学校の部活動では、全校を対象に外部指導員を増員し、より専門的な競技・技術に関する練習を取り入れるなど、独自の取り組みを進めていきます。教育の情報化に関する環境整備では、学校 ICT モデル事業の検証結果に基づき、校内に無線 LAN 環境を整備するとともに、タブレット端末の導入を行います。学校施設の確実な整備。学校施設の整備では、仮称第二有明小中学校の整備のほか、平久小学校、扇橋小学校の2校で、暫定増築の実施設計に着手します。校舎等の改築は、第五大島小学校で工事を実施し、香取小学校では、今年度に開催したワークショップの結果を取り入れながら、実施設計に着手します。また、改修は、2校2園で実施設計を、3校で工事に着手します。特別支援教育では、学習支援員を増員し、ひまわり教室や在籍学級での指導を充実させていきます。また、専門性の高い就学相談アドバイザーを増員し、児童・生徒及び保護者に寄り添いながら、個別のニーズに応じた適切な指導・助言を行います。子どもたちを社会全体で支える取り組み。子育て家庭への支援では、子どもショートステイ事業を個人の協力家庭宅において、1歳から中学生まで対象を拡大して実施します。児童相談所については、移管の時期は拙速になることなく、十分な準備期間を設け、子どもたちの最善の利益につながるように努めていきます。青少年センターは、4月に江東区青少年交流プラザとしてリニューアルオープンします。引きこもりの若者への支援事業、江東ユーステップを、引きこもり以外の課題、悩みにも対応する青少年総合相談事業として拡大し、庁舎及び青少年交流プラザの2カ所を主な窓口として実施します。さらに、東京2020大会でのボランティアを養成するため、高校生のジュニアリーダーを海外のボランティア先進都市に派遣します。区民の力で築く元気に輝く街、中小企業及び雇用支援の充実。中小企業支援では、継承と革新をテーマとした高等ブランド推進事業は、認定企業34社が連携して活動を行い、展示会や工場見学等により、広く PR を行うとともに、国内外の販路拡大に向けて展開していきます。雇用支援では、高等若者女性仕事センターにおいて、女性や新卒学生等の若者を中心とする求職者と中小企業とのマッチングによる採用と、その後の人材の定着支援を推進していきます。創業支援では、地域クラウド交流会を開催し、起業家の応援や企業の交流等を通じた地域の活性化や、2020年に向けたイノベーション等の機運醸成を図っていきます。商業振興では、商店街や商店に対する多角的な支援を行い、高等お店の魅力発掘発信事業、ことみせの外国人向け情報発信等の充実を図っていきます。 オリンピック・パラリンピックに向けた環境を整備。2020年に向けて区が設置している公共サインの統一化や多言語対応を図るなど、わかりやすいサインに再整備するための準備を進めていきます。さらに、スポーツ振興では、江東区スポーツ推進計画に基づき、区民の誰もが、いつでもどこでもいつまでも、スポーツに親しめる環境の充実を図っていきます。観光振興では、江東区観光推進プラン後期に基づき、江東区観光協会と連携して、区内外に本区の魅力を発信し、区全体の観光振興を積極的に進めていくとともに、オリンピック・パラリンピック開催に向け、江東区文化プログラム実施に関する基本的な方針を策定し、本区独自の文化プログラムを展開していきます。図書館の効率的な運営。図書館ではより効率的な運営を行うため、平成31年度からの指定管理者制度導入に向けた準備を開始します。また、区民サービス向上のため、高等図書館において10月より試行として月2回の月曜開館を実施します。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。がん対策の充実。これまでも、がん対策推進計画に基づき、積極的な施策の展開を図っていますが、来年度から胃がんが発生しやすい状態であるかを血液検査で判定する、胃がんリスク層別化検査を区内の医療機関で実施し、有リスク者については早期に医療受診へ誘導を行うなど、がんの早期発見やがんを予防するための生活習慣の改善など、がん対策の充実に取り組んでいきます。民泊営業者への指導。民泊については、旅館業の営業許可を取得していない民泊営業者に対し、引き続き指導を徹底していくとともに、昨年条例を改正し、住民周知、フロント等の設置を義務付け、区民の安全安心の確保に努めています。旅館業法の一部見直しなどの国の動向を注視し、今後も適正に対応していきます。福祉施策の充実・強化。高齢者施策では、江東区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定作業を進めるとともに、地域包括ケアシステム構築をさらに推進していきます。障害者施策では、多くの方々からの意見を踏まえ、次期障害者計画及び第5期江東区障害福祉計画を策定していきます。障害のある方や高齢者が安心して施設を利用できるよう、区内の障害者・障害児及び高齢者施設に非常通報装置や防犯カメラの設置等の安全対策に要する費用を補助し、施設の安全性の向上を図っていきます。また、生活保護制度の適切適正な運用と、生活保護に至る前の生活困窮者に対する相談窓口を活用するとともに、貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯の生徒等に対して実施する学習支援事業などの生活困窮者自立支援事業を充実させていきます。住みよさを実感できる世界に誇れる街。住まいの安全安心を確保。住宅施策では、区営住宅において、計画的な長寿命化やバリアフリー化の推進を図っていきます。また、今後行われるマンション建設については、良好な住環境構築を促進するよう、事業者に対する指導を行っていきます。オリンピックに向け、優しい思いやりのあるまちづくり。オリンピック・パラリンピックも見据え、困っている人を見かけたら、自然に声をかけられる心を育むことで、心のユニバーサルデザイン化を推進し、誰もが安全、安心、快適に暮らせるユニバーサルデザインの街づくりを拡充していきます。コミュニティサイクル実証実験は、平成29年度で実証実験期間が終了予定のため、本格実施への移行も含め、必要な検討を行っていくとともに、タクトの広域連携はさらにエリアが拡大しているため、今後も東京都を含めた関係機関との調整を図っていきます。2020年に向け、 すべての公衆便所に最低1基の洋式便器を設置する公衆便所洋式化事業は来年度も着実に進めていきます。区道の無電柱化は、篠ノ目及び辰巳地区内の会場周辺路線において、電線共同工本体工事に着手します。区道の遮熱性舗装は、オリンピック・パラリンピック開催に向けた暑さ対策の一つとして、競技会場周辺における区道において工事に着手します。橋梁の改修は、江東区橋梁長寿命化修繕計画に基づき、来年度は引き続きひばり橋の改修を進めるとともに、新たに新高橋の改修に着手します。民間建築物の耐震化促進は、耐震診断が完了した物件に対して、耐震改修の働きかけを強め、町の安全性向上に努めていきます。防犯対策は、街頭防犯カメラの設置推進や、防犯パトロール資機材の支給、リーダー研修会の実施などにより、犯罪の抑止及び地域の防犯力向上を図るとともに、高等安全安心メールでのタイムリーな情報発信に努めるなど、行政、警察、地域が連携した取り組みをさらに推進していきます。長期計画の実現に向けての取り組み。長期計画の着実な推進。区に対する誇りと愛着を持っていただくこと、区を訪れる来訪者の方々に区の魅力を感じていただくことを目的に、昨年3月に江東区ブランディング戦略を策定し、周知に努めています。また、行財政運営は、江東区行財政改革計画を着実に推進しつつ、外部評価を活用した事業見直しや、新たな施策の創出などを通し、長期計画の着実な推進を図っていきます。世界に誇れる街づくり。東京2020年オリンピック・パラリンピック大会まであと3年となりました。世界に誇れる街、未来の子どもたちに美しい街を残すため、50万区民の信頼と負託に意欲とスピードと思いやりを持って応えるとともに、基本構想が目指す江東区づくりに邁進していきます。
2. 世界結核デー。3月24日金曜。日本の罹患率は欧米の3倍から5倍。咳や痰が長引くときは医療機関の受診を。WHO 世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求めています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国の5倍近い罹患率があり、江東区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに受診することが重要です。結核は胸部レントゲン検査で早期に発見できます。咳が治まらない場合、レントゲン検査の実施を主治医と相談してください。症状が進むと感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健相談所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。心配な方は管轄の保健相談所にご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879、ファックス 3615-7171。 3. 海猫の被害防止に対策を。繁殖期を前に防除網の設置など。海猫の群れが5月から7月下旬に緑化されたマンションの屋上で巣を作り、 産卵・繁殖してマンションの周辺が糞や鳴き声の被害に遭う事例が増えています。しかし、鳥獣の保護及び管理、並びに狩猟の適正化に関する法律によって、むやみにウミネコを捕獲したり、卵を採取したりすることは禁止されています。被害を防止するには、繁殖期の前からの対策が必要です。緑化スペースに防除網を設置したり、屋上の縁にテグス、釣り糸を張り巡らせたりするなど、ウミネコに巣を作らせないようにしてください。問い合わせ先、相談、環境保全課環境美化係、電話 3647-9373、ファクス 5617-5737、防除網等に関すること、東京都環境局自然環境部計画課、電話 5388-3505、ファクス 5388-1379。